はいどうも、 MC のすべてもへこたれないなるみんことなるみんゆかです。このラジオはなるみんが必死にみんなの相談を受けてアドバイスで解決していくラジオです。楽しく時には厳しく、そんな輝きの中になるみんがチャレンジするラジオとなります。ということで2本目ですね。8月後半といえば夏祭りですね。夏祭りと人によっては宿題に追われるんじゃないかなと思います。8月ってさ、わりかしちょっとさ、さっきすごい考えてたんだけどさ、暑いっていうのと同時に夏アニメの公開が多くない？ちょっと思ったんだけどさ、去年この時期ってちょうどあれじゃないの、打ち上げ花火のさ公開してた時期じゃない？8月のなんか23とか4とかあれそのあたりだった気がする。ちょっとは覚えてないけど詳しくなんかでも夏の時期ってね、いいかもしれない。そうそうそう、なんかなんだかんだ思ったんだけど、8月ね、8月はね海に絶対行きたくない僕ね、クラゲにめっちゃ刺されやすいから、8月ね夏行きたくないんだよねって思っちゃう。8月ね、今年の夏は仕事だね。あ、でも今年の夏は彼女と花火に行きます。そう、どうしてもね行きたいっていうから花火大会に行きます。でもね、あちらが花火見るのもね、楽しいじゃ楽しいよねって思っちゃうな。そういうところはね、考えてみたら。あとはでもね、思い出っていうと、僕高校生の時代も吹奏楽やってたんだけど、僕ね3年の時全然ね部活に行かなかったあのね、9時からうちの部活が特殊なんかじゃなくて、僕自体がちょっと特殊で、9時から部活スタートなのよ。でも僕ん家から学校に行くまでにおよそ電車30分乗って、駅から学校までおよそ10分から15分ぐらいなの。でそもそもうちから駅に、最寄りの駅まで行くのに10分15分だから、トータル1時間ぐらいかかるのよ。で、あー行きたくねえなーって思いながら、行ける日は行ってたんだけど、正直なさ、なんか3年生になってからさ、仮引退というものがあるのよ、夏のコンクールちょい前ぐらいに。で仮引退だからって言って全然起きなかったのもうだからさ、なんかね、まだね9時3とかに起きたってなるんだったら頑張っていこうと思うんだけどさ、起きてさ11時ぐらいに起きたのよ。11時ぐらいに起きて、そこから行くとさ、もうお昼超えてるじゃん。うちの部は基本9時から4時まで部活、3時か4時ぐらいまで部活やるんだけど、いやもうね、なんかたかたか 2,3 時間のために行くのは嫌だって、結局行かないっていう日が続いちゃってて、そうな、夏一回も行かなかったらさ、同じパートの同級生からさ LINE 飛んできてさ、いやお前なんで部活来ない、え、ごめん寝てたっていうのがあったのと、3年の時になんか外部講師を呼んでやる、あの就職面接の練習会みたいなのがあったんだよね、8月の終わりぐらいに。でそれも10時スタートで12時半ぐらいまでやるんだけど、僕その日、いやあるっていうのをスケジュールに入れてたからあるっていうのを知ってたんだけど、起きたの10時半ぐらいで、そこから向かっちゃうともう学校に着くのが、だってそれでもうだってねーっていう時だったから。でもその時にね、あの出なきゃよかったんだけど、担任からさ連絡が入ってきちゃってさ、出ちゃったのよね。で今日お前来てないみたいだけどどうしたって、あごめんなさい今から行きますって言って言っちゃって行ったのよ。でうちの学校自体が4階建ての2館制なのよ。だから本当に迷子学校で、一番端っこなのよね、入ってくる校舎から一番端っこの教室でやるから、すんごい遠いの。もう行くのがだるくて、まあ、でも着いたんだよ、着いたの、その部屋の前までは着いたの、30分ぐらい前に着いたんだけど、なんかすごいずっと講師の先生が話をしてて、すんげー入りづらくて、もう帰ろうかなってで15分ぐらいそこをうろうろしてたのよ。 で先生たちも全然さ、あの講習会の時間だからさ、何にもいないわけ。どうしよう、帰っちゃおうかなこのままみたいな思ったんだけど、意を決して5分前に入っていったんだよ。まあすっげー白い目で見られましたけど、え、でもなんか結論何も準備をせずそこで面接練習だけさせて5分だけして帰ってくるっていう、なんかすごい無駄な時間をね過ごした記憶がある。え、でもなんだろうね、なんだかんだ何にも準備してないよ。なんかね、友達が言ってた、ガッチガチに就職面接で聞かれる志望理由をガッチガチに考えてたらしいけど一回も聞かれなかったらしい。いやもうね、それぐらい、もう本当に僕一番だって面接で覚えてるって言えば、あの面接官基本的に人事部長とあと社長かなんか副部長とかがいるんだけど、真ん中に座ってた方が僕に向かって君よく変人って言われないっていうのを最後に聞かれた。あーマジかすんごいブーメランショットを食らったからね、逆に何もね準備しなくてよかったなって思ってる正直。でもね、ちゃんとねしてる人は準備をした方がいいのかもしれない、ちょっとわからんけどね。そこはねなんか人によるんじゃないかなっていうのもあるけど、ぜひね夏は楽しんで、夏の時期にね就職のね先立ったか決めといた方がいいと思うよ。ということでね、まあこんな状況ではあるものの、まあ頑張ってやっていきやっしょということで、当番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは夏バテなりかけのなるみんかもしれないけど今回も元気よく配信していきましょう。ということで、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2019開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2019年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、改めましてなるみことなるみゆうかです。このコーナーはリスナーさんのあれってこうなの、これはこうしたらいいの、こういうのはどうすればといった悩みをこう解決していくラジオとなります。ということで、このコーナーに届いてるお便りを読みたいと思います。はい、ということでペンネーム BFI さんからいただきました。8月にディズニーに行くんですが、事前にチケットを買う、予約、過去、言い方がよくわからないけれども、することにしました。でも私は自分で買ったことがないって言ったら友達がやってくれるって言ってくれました。お金とか払うタイミングもわからないし、当日お金返すっていう感じでしょうか。アホみたいな質問なんですが、友達に事前にチケットを買ってもらうのはありですか。またお金はいつ渡すべきでしょうか。と、あー10代ね、わからんち。わからんち。でもね、ディズニーに、やっぱでも夏だからね、みんなディズニー行くんだねと思う。でもいいと思うよ。事前予約は友達にしてもらう、お金は後で。お金当日とかでいいんじゃない。なんか、相手が言ってこなければいつでもいいと思うよ。って僕は思う。普通に。僕もね、なんだかんだね、ある。なんかね、一回それやった記憶がある、どっかで。なんだったかな、どっか忘れちゃったけど、あ、そう、なんじゃだ、なんじゃに行くって話をしてて、なんだの時の入場券の料金がちょっと500円玉がないから、ちょっと代わりに払っといてっつって、後日お返しした記憶があります。だから別にいいんじゃないかな、いつでも相手がやってくれるまで返さなくてもいいと思うし、ね、普通に。はい、ということで、これはまた別ですね、ジャンルが全く別ですが、レンさんからいただきました、ありがとうございます。恋愛要素が少ないドラマを探しています。恋愛ものがあまり好きでない私におすすめのドラマはありますか。これは絶対見るべきというものがあれば教えてください。ちなみに今まで見たドラマで面白いと思ったのは極戦、青空の卵、桜の親子丼です。サザエさんもかなり、かなりと言いますかあまり好まないですということで。おー、そうだなー、 でもね、これっていう恋愛ものが嫌だっていうのであれば、ギャグセンスではないんだけど、オーラン高校ホストクラブすげえ結構好き。個人的になんかね、笑える要素もあり、まあ若干ちょっと恋愛入るのかなーみたいなところではある。ある意味ちょっと面白いと思うな。あとは、山田太郎物語とか、嵐のね、虹宮くん主演で、たべちゃんとやってるやつとか。あとは、なんだろうなぁ。あとはね、同じ系統で行くんだったら、フリーター家を買うとか。あの辺もおすすめかな。でもなんか最近のね、なんかドラマを見てないから、なんともは言えんけれども。なんだかんだ言って面白いのってその辺なんじゃないかな。でも極戦好きな人は結構好きな人多そうだけどね、普通に。あとはなんか恋愛、若干恋愛っちゃ恋愛だけど、キュート、前田敦子ちゃんがやってたキュートも面白いと思います、僕は個人。あとイケパラとかね。イケパラはあっちゃんバージョンと、その前に堀北真希ちゃんやってるバージョンがあるけど、僕は堀北真希ちゃん派です。でもね、ちょっとあのあたりの時期の作品は結構好きだね。まあでもなんか何を見たいって、まあおすすめはするけれどもね、見たいものはご自身で見ていただければと思います。ということでお次はね、これは、あれかな？職場の悩みかしらね。はい、コンビニでバイトしてる高校生です。今日は主婦さんと2人でシフトに入ってました。毎日来るお客さんがいて、話しかけてくれて優しい人なのかなと思っていたのですが、最近話さないと帰らないし、後ろにお客さんがいないとずっといたりとか、少しちょっと不気味なことが多くあります。主婦の方が宅配に行ってる間にそのお客さんが来て、会計した後に下の名前はって聞かれて、ちょっと怖くなって、どうしてですかと言いました。別のお客様が会計するためにレジに向かってきたので、いきなり慌ててメモ用紙出して名前書いてと言われたので、嫌だな、どうしようと思っていたら、早く急いでとせかされて、並んでいるお客様も待っていて、どうしようってなって、書かないと帰らない様子で書いちゃいました。調べられたりしないか不安です。マジで面白いなそれ。なんか僕だったら適当に花子って書いて渡しちゃう。でもね、僕も以前ね、コンビニでバイトしてたんだけど、いるよね。いるよね、そういうお客さん。なんか、いつもさ、適当にさ、例えばの話、今日暑いですね、とか言ってさ、話をするぐらいだったらいるよね。でも、名前はないけど、すげえレアケースのクレームで、なんかね、この夏の暑い時期に、自分がホットコーヒーを頼んだお客さんがいたのよ。男の人で、多分30代ぐらいのおじさんなんだけど、ホットコーヒーをさ、自分で頼んだくせしてさ、ホットコーヒーを持って一回レジ終わって帰ったのよ。一回店から出て、なんか数十分後ぐらいに帰ってきたの、そのお客さんで、こいつ暑いんだけどって言われて、クレームを食らったんだけど、いやそもそもの話さ、ツッコミないのはさ、お前がさ、あったかいホットコーヒー頼んだのが悪いんだろってちょっと思いながら、だから僕はその時点で、暑いですよね、じゃあアイスとかどうですかねっていう話をしてたらさ、おそうするわって言ってどっか消えてったらさ、何だったんだろうあのお客さんみたいな。お客さんは結構いるけど、でもなんだろうな、なんか名前を教えてって言ってくるお客さんって結構、てかそんな見たことないよねっていう。あ、でも名前なんていうのって聞かれたら名札指さしちゃうかな、基本的に。下の名前は、下の名前花子ですって適当に言っとけばいいんじゃない。子供の方は匠ですとかさ。適当にあしらっておけば、基本的に自分の個人情報は漏れないから心配しなくて平気だと思うよ。ということでね、またね、いろいろなんか結構ね来てはいるけど、また次回以降にお読みしたいと思いますので、ぜひねこのコーナーにもねお便りをくださいな。このコーナーの方が少ないんでね、ぜひねこっちに送っていただけた方が多分読む確率は高いです。ということで、また次回以降もねお待ちしております。はい、ということで今回も一曲をお届けいたしましょう。三浦新さんで電車。
ひらり、妄想も電車も走る、窓越し目が合う、気づかないふり、心ゆらり、心ゆるゆりらり、ゆらゆら電車は揺れる、はあ、ゆるゆりらり、ゆらゆら視線は揺れる。読めない題名ちらり、いつもあの人は3番線、いつも決まって5号車、とっさに触る髪がふわり、心ゆるゆりらり、ゆらゆら電車は揺れる、はあ、ゆるゆりらり、ゆらゆら視線は揺れる。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、この時間は少年に近いナルミンが女子男子の恋愛相談に答えるコーナーです。改めましてナルミンことナルミンゆうかです。ということで、前回同様お答えしていこうと思います。でまず、まあ、夏に関するお便りがね来ていたので、ちょっと引っ張ってきました。ということで、ペンネーム夏祭りに彼女と行くよさんからいただきました。よかったね。今ネットで付き合って3ヶ月を迎える彼氏がいます。最近彼氏がリアルで好きな人できたみたいで、相手の話ばっかりしてきます。ネット恋愛し始めてまだ3ヶ月で、お互い学生で忙しいのに夏休みに会う予定があるのですが、リアルで好きな人できたとか言ってるので別れた方がいいのか心配です。なんでネットで付き合ってる私がいるのにこんな話をするのと、ちょっとモヤモヤしますが、この人とはリアル交際を考えていた人なので、やっぱりちょっとショックです。ここはリアルで好きな相手を優先するべきなんでしょうか。あー、なるほどね。どうなんだろうな。いや、それそうだな、3ヶ月でしょ。いやでもさすがになんかね、リアルな人間の話されたらちょっと引くよねって思っちゃうな。僕だったらどっちがいいのって選ばせちゃう。なんか自分がいいのか、そのリアルの人の方がいいのか、選んでもらった方と付き合っていただいた方が、正直な話、まあ、ショックはあるかもしれないけど和らぐよね、若干若干ちょっとね、和らぐ気はしなくもない。でしかも夏に会う予定だったっていうんであれば、正直な話、その前までにはそのモヤモヤどうにかした方がいいと思う。なんかわざわざさ、相手と会ってさ、会ってからさショック受けるよりもさ、会う前にショック受けてその日のスケジュールが開く方が楽じゃないって思っちゃう。僕ならね、それは聞いちゃうから。で最近その人の話ばっかりだけど、どっちが好きなの、正直どっちが好きなのか知りたいんだけどって言っちゃった方が正直で、なんか両方って言ってくるようなやつはやめた方がいい。次多分ね、そういうやつは浮気するよ多分、普通にって思っちゃう。そこはね思う な。うん、僕でもそれ彼女に言われたことないからそれわかんないけどね。普通に考えて、たまにねよくわからない夢の話をされたりとかするけど、まあうん、ちょっと聞いてみるのが一番いいんじゃないかなっていうお話かな。これも学生ですね。ペンネーム MMOGE さんからいただきました。みんなアルファベットばっかだな。ありがとうございます。高校生です。お互い恋人持ちですが、仲のいい友達で夏休み中海に行って花火をするという約束をしました。お互い恋人がいるので二人は良くないということになり、みんなで行くのですが、恋人に許可は必ず取った方がいいんですよね。彼氏以外の異性と遊ぶお話ができるのでまずいことでしょうか、浮気になってしまうのでしょうか。あーどうなんだろう、わかんない。でもなんか普通に考えてそれは自分のプライベートでもあるわけだから別に言わなくてもいいんじゃないかなって思う。なんかその彼氏の性格にもよるかもしれない。なんか本当にただ単に友達と遊びに行くって言っても結構嫌な顔する彼氏には言っといた方がいいと思う。でも二人じゃないっていうのはぶっちゃけ言ったら言わなくてもちょっといいんじゃないかって僕は思うけどね。そうね、僕も彼女に夏祭り僕以外と行ってくるねって言われても基本的に、ああうん行ってらっしゃい楽しんできてねっていうぐらいで終わるかな、基本的には。なんかそこまでなんて言うの、自分例えば逆もあるじゃない、なんか自分の彼氏が他の女の子と夏祭りに行くよってで大人数で行くよって言ったらちょっと多少でも嫌な気持ちはあるけど、正直別にそこまでなんか相手を縛るのも良くはないんじゃないかなって思っちゃうから、まあ行っておいで、楽しんでおいでって言って、まあ、後々、まあ、どういうことしたのみたいな話をちょっと聞くっていうのが一番いいかもしれない。たまにねそういう時にボロが出るやついるし普通にって思うな。あーまあちょっとそれもね、こうご報告をちょっとお待ちしておりやす。お次、あこれはあれですね、セクマイですね。ペンネームいちご飴さんからいただきました。今日いちご多いな、まあ、いいか。いつ頃自分がセクマイと気づきましたか、きっかけも教えていただきたいですと。あー自分がいつセクマイか気づいたか、高校生の時かな、高校生の時に僕の自分の友達にゆりの子が言ったがんのよね。で結構なその子自体が結構ね過激な子なんだけど、正直ちょっと話を聞いて自分で興味がワクワクしてたっていうのもあるし、個人的に僕の思い出の中に、僕バイトがダンスカフェやってたんだけど、基本的に女性と遊ぶっていうのは楽しいなっていうのがその時期は一番あった。それが多分セクマイのきっかけかなと思う。でもね、なんか人それぞれだからね、セクマイつってもね、そのあたりは。でも、別にって感じするかな。でもセクマイっていうこと、どうなんだろう、微妙かなって思っちゃうな、そこは。なんかどうなんだろう、それは。なんかでも僕はそれが一番最初だった気がする。どうなのかちょっと不明だけど、微妙だけどね。でセクマイの言葉について意味がわからないよっていうのが結構いますね。セクマイは同性愛者とか両性愛者とか性同一性障害を持っている人のことをセクマイと言います。そうね、これみんな結構質問箱に入れてくれてるけど、一応そういう意味がね含まれております。逆に何だっけ、アセクマイとかいうのが基本的には恋愛ができない人のことを言うみたいな知識があるはず。結構ね芸能人さんとかでもね性同一性障害の方とかいらっしゃるから、ね、結構調べてみるといいかも。カバちゃんとか春の愛とかも結構それで性別転換してる人も多いからね、結構いるんじゃない。断蜜とかもそうじゃない、断蜜もセクマイだった気がする。まあ、ちょっと詳しくちゃんと調べてないから分からんけど、でも結構ねそういう方多いからね、ぜひね興味が湧けば調べていただければと思います。ということでね、またまた次回はね夏終わった後かな、 夏終わった後のお話が聞けたらいいなと思いますので、ぜひね質問いただけたらと思います。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。2人の番組アドリブ30分、どんな番組ですか？
え？めちゃくちゃな番組。
この番組は、さきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ。何でそこな
の。皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トモオ潮祭。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、皆さん改めましてナレミンことナレミンゆうかです。ということでエンディングとなりました。はい、ということでね、ちょっとここで小話をねしようと思います。なんかね、初の試み小話なんだけど、いや実はさ、さっきねちょっとねこれを収録してる間にすごいね、うちのね彼女さんからめちゃめちゃ怖いスタンプが送られてきたんですよ。なんかね、なんて言えばいいの、あの包丁をさ研いでるねスタンプをね送られてきて、ちょっと今ビクってなったんだけど、なんかね、魚をさばいてたら包丁の切れ端が悪いからって言って僕に送っちゃったらしい。なんかそれをおかに送る予定だったらだってっていうねお話がありまして、ちょっとね皆さんこういう彼女とかカップルの人はね気をつけていただきたい。非常にちょっとね、下手したら殺されかけないからね、気をつけてください。ということでね、次回以降までのお便りもねまたお待ちしております。お便りの方法としまして、当ホームページもしくは輝けなるみハッシュタグ、もしくは新しくできましたピンクの質問箱の方でお持ちしておりますので、ぜひ送ってください。なるみのツイッターアカウントはyuuka_komi です。こちらでございますのでね、ぜひねフォローしてください。別アカウントとかフォローしちゃダメだよ。ということで、みんなもね夏終わり、ま、前だけど、まあ気をつけてください。ということで、当番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしこちらもフォローしてあげてください。この番組はインリアリティーズドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。